鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と呼べるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り伺っていこうという番組です。新年も改まりまして、皆さん新たに活動をされていると思うんですけれど、今日の方はこの番組8年ぐらいやってるんですけど、こういう出会いもあるのかということで後々お話ししますけれど、実はものすごいお近くに住んでる人でもあったんですけれど、本日は、株式会社オースタムの、代表取締役でいらっしゃいます鈴木松夫さんに来ていただきました。本日のテーマはまた変な言い方なんですけど、この会社のキャッチフレーズなようです。 T シャツの家ということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気ということで、本日のゲストの鈴木さんのプロフィールを簡単にご紹介します。株式会社オースタムの代表取締役社長でいらっしゃいます鈴木松夫さんです。昭和27年に那須塩原でお生まれになりまして、その後高校は東京で勉強されまして、その後もう少し進んだ技術をということで中央工学校という田中角栄さんで有名な、専門学校で建築を学ばれまして、その後大手の清水建設さんに入社されました。その後栃木県に戻られて、佐野屋建設という、私も行ったことあったんですけど、鹿沼の建設会社さんに勤められて、平成9年にこの株式会社オースタムという、工務店を、ご自分で起業されて現在に至っていらっしゃいます。ということで鈴木さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、明けましておめでとうございます。
そうですね、明けましておめでとうございます。
でさっき冒頭で言ったっていうのは、まあ、実は変な話ですけど、うちのおじがですね、
はい、
12月に急遽亡くなりまして、はい、まあ、ちょっとお正月から縁起でもないんですけど、そこで、まあ、ちょっと悲しみに暮れる感じで葬列に私いましたら、
はい、
鈴木さんが前からこうご焼香を割られて前を通られたんですよ。
そうですね。
でずっと以前に出ていただいた徳住さんという、やはり工務店の、
はい、
いわゆるその省エネルギー住宅というか、
まあ、そうですね、友達ではあるんですが同業者ではあります。
でその時にお会いしてあ鈴木さんだって、で果て何の関係がうちのそのおじさんは電気工事屋さんだったんで、
はい、そうです
ね、関係ないよなと思って、うん、後で近寄ってお聞きしたら、実はそのうちのおじが、
はい、
まあ、晩年になりましたけど、
はい、
家を建てていただいた工務店の社長だったってことですね。
はい、そうです。突然そのおじさんが、
はい、
見学会をやってる時にですね、
見学会やってるんですね。
そうなんですね、はい、毎回新築とか構造見学会とかっていろいろやってるんですが、
はい、
その時に突然お見えになって、
はい、
まあ、正直ちょっとボロい格好で来ていました。
それはなんとも申し上げ、まあそんな別にね、そういう、まあ、飾るような人じゃないんですけど、
そう飾り気がないし、
はい、
もうただ電気の知識はすごくあったのでね。
仕事柄
仕事柄ですね、きっと、はい、なんでどういうわけか私の顔見て俺の家作ってくんねえかっていう。
まあ血筋ですね、うちのやっぱり家系だから。
そうですね、きっとなんか顔見てお互いに、
うん、
ああこの人ならって思ったのかもしれないんですが、
はい、
いいよっていう、大事だよっていう話になりまして。
そういうことだったんですね。
そういうことでした。
その家には何回も私遊びに行っていたんですけど、
はい、
そこをまさかね鈴木さんが作られたとは、まあ、当然思わないわけですけど、はい、 でその見学会をいろいろやって、はい、実はですねその今日のテーマ T シャツの家、
はい、T シャツの家、はい、
T シャツ屋さんなわけじゃないですよね。
そうですね
あのわざとらしいんですけど
私の会社にも、はい、T シャツ売ってんのっていう人が何人か来ました実際には
来ましたか
来ました。
まさにそういうふうな、ね、イメージの家なんですもんね。
そうですね、
家っていうか言葉ですけどね。
でも T シャツの家にした最大の理由があります。
はい、
まあ何棟か建てている時にですね、真冬の1月の4日の日に、
はい、
お客さんのところに挨拶に行ったんですね。まあ新築していただいてるからどんな様子かなということで挨拶に行ったら、
はい、
そこの若い旦那さん35ぐらいの人でしたが、
はい、
T シャツで外に出てきたんですね。ピンポンと押したら T シャツで「おう社長」って言われて、で T シャツで外へ出てきたんで「何なのこの1月の4日に寒いのに」と思って。で
それはあのすみません、あの確認しますと社長が建てた家なんですよね。
そうなんです。そういうそういう断熱気密がしっかりした、
うん、
北海道の工法を栃木県に取り入れて作っている住宅なんですが、
はい、
もう15年ぐらいその工法をやってるんですが、うん、
はい、
そのうちの建てたうちの旦那さんが出てきて、旦那っていうか、
うん、
まあ30代ですから、はい、その人が T シャツで出てきたもんだから、あ、T シャツの家にしようかなと思って T シャツの家にしました。
あ、じゃあそれがあのきっかけなんですか。
きっかけですね。で単純に T シャツで出てきたんで T シャツの家にしようと。
T シャツで出てきたんだから、
はい、
わざわざ脱いで出てきたというよりは T シャツで過ごしている。
そうですね、
それ1月ですか。
1月の4日でしたね。
1月4日の室温って0度近辺をうろうろしてる感じ。
そうですね。
で T シャツでは普通無理だから、あ、っていうことは自分が建てた家がいかに高断熱高気密で過ごしやすいのかっていう、
改めて分かりました。
いい話ですね。
それ10年ちょっと前ですね。
あ、
これなら間違いなく、まあ、T シャツの家、まあ、キャッチフレーズをずっと考えていたんですよ、うん、まあ、なんて言ったらいいかな、なんてどういう名前がいいかなと。そしたら、まあ、たまたま目の前でそういう、うん、まあね、建主さんがそういう格好で来たので、うん、これにしようと、これにしようと決めました。
すごいひらめきというか、まあ、そのね、お客様との合作なんですけど。
そうですね。
あの、実は私、まあ、マーケティングの専門家っていうほどでもないんですけどやっていて、
はい、
この県っていうのは住宅産業が結構いっぱいあるので、
はい、
どういう広告表現を皆さんしてるのかなというのをちょっと研究したことがありまして、でそこで、
はい、
この T シャツの家っていうのは面白いねってこう別格にしていたんですよ。これ社長なんですよね。
そうです。
だからそれがなんで T シャツの家なのかっていうのは、そういうあの改めてそのお客様から教えられたっていういい話ですね。
ずっとどういう家を作ったらいいかって悩んではいたんですよね、うん、
はい、
まあ、あの最初は普通の大工さんが作ってる普通の住宅にしていたんですが、
はい、
これではやっぱり体に良くないと、
うん、
自分も風邪ひいたりいろんなことがありましたから、はい、じゃこれじゃダメなんだと、何かないかと、
うん、
だったら思い切って県内じゃなくて北海道にしようかと。一番寒いところの工法を取り入れて栃木県であの取り入れられれば、
はい、
まあ、きっとその寒いのは防げるんじゃないかと。
あ、北海道って、まあ、詳しくわからないですけど、その、まあ、何回かね私も行ったことあるんですけど、はい、本当に冬暖かい外はすっごい吹雪なんですけど、
そうですね、
そういうイメージ、あ、それを栃木県に持ってきちゃったってことですね。
持ってきたんですね。去年も1月の4日だかに網走に行ってきたんですが、
はい、
そちらでもやっぱりこれと同じ工法をやってる会社さんがあるので、
はい、
本当にあっちで住める家になってるのかどうか確認しに行ったんですが実は。
あ、なるほど。
そしたら外はマイナス18度ぐらいだったんですが、
はい、
日中ですけどね、はい、それでもあの家の中は20度近くありました。
ということはあの、はい、私素人なんでわからないんですけど、家ってちゃんと、まあ、ある工夫をして建てれば、
はい、
温度は調節できるということでいいんですか。
そうですね、まあ簡単に言うと冷蔵庫みたいな考え方でしょうかね。まあ冷蔵庫とかポットとか、
はい、
ああいうふうに保温すれば、まあこの寒い栃木県でもあったかく暮らせるっていうことがいろいろ勉強してよく分かりました。
私の感じでは、はい、北海道って生まれつきそこに生まれた人って寒いって思っているから、
そうですね、
こう対策しますよね。
対策しますね。
栃木県はまあまあ我慢すれば大丈夫かなみたいな感じで、
うん、栃木県はね昔から寒いの我慢すればいいっていう県だったんですね。
我慢すればすごい我慢強いんですね。
要するに夏向きの住宅ですね。冬向きの住宅っていうのは北海道とか秋田とか青森あたりはね、冬向きに作ってるんですけど、栃木県は夏向きに作ってるんですね。関東地区は特にですね、だから夏涼しく冬寒くというのが当たり前だったんですが、
それということは変な話ですけど、まあ、仮に、まあ、うちのおじさんの家もそうですけど、はい、そういう考え方でちゃんと分かれば、
はい、
夏涼しくて、はい、冬あったかくもできるんですか。
できますね。できますね。
じゃあ栃木県人、あ、確か前聞いたことあるんですけど、例のヒートショック、
ヒートショック、はい、
がたくさんあれで亡くなる方多いらしいんですけど、
はい、そうですね、全国でヒートショックで亡くなる人、ヒートショックっていうのは心筋梗塞とか脳梗塞、まあそれ以外にもいくつかありますけども、だいたい全国で15万人ぐらいの方が亡くなってると。
あ、全国であれですよね、急に暑いとこ行ったり寒いとこ行った、ね、寒いとこ行った時ですね。
だいたいの人がお風呂場とトイレですか、あと洗面所
が15万人亡くなってる、
ええ、毎年毎年ですね、毎年です、ね、
じゃあ他の死因より飛び抜けて交通事故なんてこんなもんじゃないですもんね。
交通事故は今年発表されましたけど5000人ぐらいって言ってましたね。
まあね、5000人でもすごいことなんですけど、
もう少し言わせていただくとね、はい、ヒートショックで亡くなる人は15万人ぐらいいるんですよ、
はい、
で亡くならない人もいるんですね。つまり例えば体が不自由になるっていう人、
ね、一命は取り留めたけど、はい、ちょっと後遺症は残っちゃったり、ね、はい、
その人は3倍から5倍いるって言うんですよ。
あ、15万人の、
はい、まあ、だいたい50万人ぐらいは亡くならない人がいるんですね。
その後大変になっちゃうんですね。
その後家族がすごい大変になっちゃうんですね。
じゃあそれを防ぐには、
防ぐには、
はい、
やっぱりあったかく、家全体をあったかくしてあげないと防げないんですよ、はい、実は
これあれですね、家を建てるときに、
はい、
まあ、たまたまお年寄りがいらっしゃる家庭は別として、
ええ、
家ずっと住むから、若いご夫婦で建てるときにそういうの対策した方が栃木県は良さそうですね。どうやら。
そうですね、建築基準法っていうのが あるんですけども、はい、よく省エネ基準だとかっていろいろ建築基準法の中にはあるんですけど、実際には断熱をこういう風にしなさいっていう基準がないんですよ。だから断熱を壁の中に入れなさいっていう規定がないんですね。何ミリをこういう風にしなさいとかこういう風にしなさいとかっていうのが今は現在ないんです。
あ、ないとなるべく材料費使いたくないから。
そうですね。
でもそれで、はい、その潜在的な方を含めると50万人とか、
そうですね、
そのぐらいがそういう、まあ、被害に遭ってるということは、
ね、ようやくですね、国も重い腰を上げて2020年ですか、
はい、
に最低基準みたいなのを設けたんですね、
うん、あ、もう
ようやく2020年ですよ。まだ2020年になってないですから。
あ、じゃあ法制化されてあとは施行される段取りなんですね。
で2030年にはゼロエネルギー住宅っていう、
あ、
だから電気を使う、まあ、光熱費が使った分がほとんどゼロになるというふうに、それを2030年なんですね、目標が。
あ、じゃあそれのその途上に我々は生きてるっていうことなんですね。
そういうことですね。まだだけど2020年なんで、今2017年ですよね、はい、まだ 2,3 年先の話なんですよ。
なるほど。なんかすごく社会問題に切り込むような話になっちゃったんですけど
私は2030年住宅をいつも作ってんですよ。
わかりました。大変なんか今後ね家を
難しい話ですいません。
いえいえ。でちょっと今箸休めというか一曲あなたのを元気にする曲を教えてくださいということで、
はい、
鈴木さんの場合森田浩一とトップギャランの青春時代をリクエストいただいたんで、はい、なんか青春時代って感じですけどね見るからに、一曲聴いてみたいと思います。ということで森田浩一とトップギャランの青春時代を聞いていただきましたが、
これは
どういったいかにもって感じなんですけどなんかまだエピソードがあれば、
まあ、若い頃ですねやっぱりね、若い頃っていろいろありますからね、
はい、
まして私東京にいたの、東京に10年ぐらいいたことがあるので、
はい、
やっぱりあっちこっちあっちこっちいろいろいたしまして、
うん、
まあよく昔で言うディスコなんかも
あディスコ
ディスコなんかもよく行きましたが、その頃の思い出でしょうかね、
はい、
まあ残念ながらモテなかったですね
そんなカミングアウトは別に大丈夫ですかみんなモテないですよなかなか
ね、
はい、
今度生まれてくるときはちょっと背も高く顔もよくちょっとお金持ちになって生まれていきたいなと、ま
あ、別に社長のラジオで言ったからってそれ叶うわけじゃないんで
叶わないです
まあ叶ったらいいなと。
そうです。
でちょっと本題に戻りますけど、まあ、先ほど高断熱高気密で栃木県は北海道ぐらいの勢いで家を作った方がいいってのは分かったんですけど、
はい、
ってことは高断熱高気密さえやってればなんか足りない気がするんですけど。
そうですね、まあ、一番なのはやっぱしやっぱりですね、やっぱしってなまってるな
大丈夫です
湿気ですね、
はい、
湿気が一番問題なんですね。高気密高断熱にしたからといって湿気が取れないとカビが生えたり、
あ、だから高気密にしちゃうと空気が抜けないですもん
ね。抜けないですね。
とあったかいけどジメジメしてる、
ジメジメしてる、
なんか嫌な
嫌な家ですねだから湿気をきれいに取ってあげて空気をきれいに流してあげないとダメなんですね、
はい、あ、だから空気の流れですか。
空気を流れきちんと流してでなおかつ湿気を取っていく、
うん、
夏の暑いジメジメした時にですね、
うん、
高気密高断熱にしたらもう中にいられないんじゃないかと思う。
そうですよね。
そうですよね。
T シャツも暑くなっちゃって裸になっちゃうかもしれないです、
ね、そう、エアコンかけたからって全然
なるほど、その場合鈴木社長だったらどういうふうにやるんですか。
やはり湿気を取る方法を考えますね、
はい、
除湿器を入れるとか、
はい、
湿気を取る材料があるんですがそういったものを家の中に敷き詰めておくと、まあ、巻くというか湿気を取るものを用意しておくと、はい、まあ、それは建物の中に今組み入れてしまうと、
うん、
一つの建物の中に高気密も高断熱も、
はい、
湿気を取る材料もですね、はい、全部そういうのも一つの家の中に、まあ、収めると、でなおかつ空気をきれいな空気を回すっていう風にしないとせっかく家を建てても半端にすると、
うん、
ジメジメしたり暑かったり、
うん、
いろんな出来事があるので体に負担ばっかりかかるから、そうじゃなく、
うん、
その一番肝心なのは高気密高断熱にしてなおかつ湿気を取ると、
あ、じゃあ、鈴木社長がそこまでおっしゃるということは、はい、そのシステムが
あります。
こう妄想してるわけじゃなくてあるから、はい、うちのおじも、社長の顔が気に入ったんだと思うんですけど、それだけじゃね、お金出さないから、結局いろいろ話を聞いてたら、
はい、
まあ変な言い方ですけど、住む人の気持ちになれば、
はい、
家建てる人はそうに考えなくちゃダメだったかもしれないですね。
本来はね、そういった建物にしないと、まあ、住みづらいんですよね。あ、はい、夏は暑く冬寒いと。
夏はなんだそれじゃ
今と同じなので、せっかく新しく作るんだからね、快適に暮らせるのが一番いいですよね、
はい、
ストレスがないような家にしたいですよね、はい、
なるほど。
例えばね、柱が、
はい、
大黒柱がこう30万も50万もするものは、
はい、
実際触っても暑くもないし涼しくもないんでそこにお金をかけないで断熱とか、
はい、
サッシとか、うん、ちょっといいものを使っていくというふうにしてお金をそっちへかけていくと。で、生活スタイルを自分でこう考えて、
あ、なるほど、
どうやったらストレスがたまらない家を作れるかとか、うん、この自分に負担がかからないようになうちを作るかっていうことが一番大事なんですね。
ああ、でも反論するようですけど、
はい、
そんなことは素人はあんまりわからないじゃないですか。
わからないんですよね。
だって1回しか家建てないですもん、大体。
そうなんですよ、
ね、社長はいつもいろんな人の建ててることあるんですけどそれどうにかこう、まあ、分かる方法ありますか。
私の会社力がないもんですから宣伝ができないで、こうやってラジオにも出させていただいてちょっとだけ宣伝させていただこうと思っているところですが、
はいはい、
テレビとかね、いろんなものにこう出られれば、
うん、
もっともっとたくさんアピールできて、本当は住みやすいうち、自分で朝もねストレスなく起きられるうち、にしたいんですよ。
今 さっきマーケティング調査で、はい、そういうライフスタイルをに寄り添うみたいな住宅メーカーが増えてきて、
う
ん、
はい、そうですね、
要するに思い切って言うと社長寄りになってきたっていうか。
そうですね、ようやく皆さんが
そんな偉そうですけど、
私のところに少しずつ近づいてきたという感じでしょうかね。
それは大量消費社会が終わって一個一個吟味して、は
い、そうですね、
なので付き合い方が、まあ家ですからそんな衝動買いはしないですけど、
はい、
できればなんかモデル見学会みたいのやってないんですか、社長のところ。
たくさんは住宅作ってないので
たくさん1個あればいいんですけど、はい、
まあ、年間に5棟ぐらい。
あ、そうなんですね、
5、6棟の感じで作らさせていただいてて、
はい、
また1月の14、15でちょっと見学会は予定しているんですよ。
あ、 T シャツの家住宅見学会。
そうですね。
これ どこでやるんですか、これを。
宇都宮の東図書館の北側、
はい、
北東の方になりますが、
はい、
そこでまだ作っている途中です。
あ、作っている途中を
の見学会ですけど、それでも来ていただくとよくわかるんですが、
作ってる途中に見た方がいいですもん ね、 絶対ね。
そうですね、
終わっちゃった後は何とも言えない。
そうなんです。それでも小さなストーブが2台ぐらいで、
はい、
電気ストーブが2台で、はい、家があったかくなってます。
え、あ、じゃあさっき繰り返しになりますけど、工夫すればそういうことできるんですね。
できるんですね。ぜひ見に来ていただけると驚きますから。あれ、
え、じゃあ電気ストーブって自分のとこしか温まんないじゃないですか普通、
はい、
そうですね、じゃなく全部にこう回るような感じになるわけですか。
回ることはできないんですが、はい、まだ作ってる途中なので。
ああ、なるほど、
ただそれがあるおかげでテーブルがあって椅子があって、そこで1時間でも2時間でも座ってで話ができますね。それぐらいあったかいです。
あ、その会話もあったかいっていうことですね。
会話もあったかいし家の中もあったかいです、ね、
素晴らしい。じゃあ今聞いていただいて、もし興味あるって方は、あ、じゃあこの電話番号言っていいですか。
はい、
028-672-3734、株式会社オースタムさんに、はい、鈴木社長の会社にかかりますので。このオースタムっていうのは最後に、そういえばどういう名前なん。
私があの鈴木松尾と申します。
松尾、はいはい、
松尾をローマ字で書いていただくですね、
は
い、そうしますと後ろから読んでいただくと、松尾とオースタムが松尾になります。
おそうなんか語呂がいいのでなんか、オースチンとかそういうなんかあのそういう意味じゃなくて
よく間違われるのはあのオータムとかあのそういう季節の用語に間違えられますけど、
はい、
オースタムって、まあ、私のせがれが、はい、つけてくれたのです
なんかねであの息子さんもあとあの、ね、息子さんのお嫁さんも建築やられてるんですね、
はい、一緒にもう家族でやってる小さな会社です
なんかあの温かい感じが目に見えますけれど、はいまあ、そんなわけでせっかくなんでこの T シャツの家って見学会が14、15にあるみたいなのでこれホームページもありますか。
あります。
じゃ あ, あの T シャツの家で出るんですかね。
出ますね
そんなのないです、ね、
また T シャツの家でも出ますしオースタムでも大丈夫です。
わかりました。ぜひ見ていただいてこれから家を考えている方なんかは途中で見るととても勉強になると思います、
ね、あなりますね、
はい。
12月にもやらさせていただいたのですがそこにもやはり、何人か来られて、
はい、
こんなストーブであったかいのまだ作ってるやっぱり途中なんですがね、うんはい、よく体験できますね。
わかりました。なんか
お時間のある方は
聞いたことあるようなないような情報で整理できましたので栃木県は北海道並みにちゃんとしないと、
はい、
あの住みづらい県になっちゃうんですけどそれをちゃんとやれば住みやすい県ですよね。
住みやすい県ですね、
はい、
あの快適に暮らせます。
わかりました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日は株式会社オースタムの鈴木松尾社長に来ていただきました、まあ、おじさんの縁でしたけれど、
はい、
また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。
また出させていただけると嬉しいです、
はい、ありがとうございました。
失礼します。ありがとうございます。
鈴木聡の栃木の元気。ひょんなことから鈴木社長でしたけれど実はさっき言ってたんですけれどヒートショックで亡くなる方栃木県って、1位なんですよ、ね、全国に冠たるものなんですけど先ほど鈴木社長がおっしゃってたように次回鈴木社長に出ていただくときは10位とか20位ぐらいになった暁には出ていただければと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。栃木県は四季折々いろいろな表情を見せるとても美しいところなんですけれど、そこで暑い時は我慢して寒い時は我慢するっていう痩せ我慢をやめまして快適に家を作ってくれる工務店さんたくさんありますのでぜひこんなところに注目していただければと思います。鈴木聡でした。